Welcome to podcast.
Podcast KBS from Kyoto. 墨田隆平の蛤御門の編、11月6日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。蛤リスナーの皆さん、こんばんは。私が弁護士で俳優の墨田隆平です。今夜の蛤ボーイはこの方です。
どうも、香川照江でございます。
お久しぶりです。
はい、どうも。
照江先生、いつ以来になりますかね。
9月20日ぐらいちゃう。その辺ちゃう。
9月20日、ちょうど、2ヶ月空いてないのか。
2ヶ月はいかへんけど。うん、
もうでもね、11月になりましたね。
はいね。
昨日、ディレクターの佐山さんから、はい、元旦の放送どうしましょうか、みたいな。連絡が来る
年のせいやな
季節にもうなったなとほうほうほう。まだ何も決めてないんですけど、照江先生、元旦空いてますか？
元旦なん今回。なんそれ。ちょうど元旦が待ってくるの。
元旦なんですよね。水曜日が元旦で。
まあ非常識なね。こんな話誰が聞くねんな、1日から。
いや、いいもんじゃないですか、元旦からリーガルバラエティーも。
まあまあね。
ねえ。生放送できそうなんですかね。今調整中で。
生放送ってまた。よりあかんで、そんな
もん。いや、だって、でも、ね、僕は元旦の予定聞いたのはそういうことじゃないですか。
まあ、家族の了解を得られへんわな。
そういうもんですか、やっぱり。
お父さんどこ行くの？いや、ちょっと京都に行ってならへん
わな。3連休、ね、週末ありましたけど、どっか行ってらっしゃいました？
いや、もう何もしてないけど、まあ、子供の付き合いばっかりで、子供の予定ばっかり。
あ、別に旅行は行くわけでもなく、私もね、湯河原行こう思ってたんですけど、もうなんかあったら湯河原、マス添え並みに行きますから、僕は。
な
んか
ちょっと文筆家みたいな。
そうなんですよ。西村京太郎記念館もございますから。あと、さつきみどりのファンシーショップがね、湯河原と、あそこ、熱海とかにあるんですね、駅前に。なんでなんですかね。なんでかわかんないですか、ファンシーショップが。
ファンシーショップ。ファンシー。芸能人のお店ね。
芸能人のお店、お店というよりもファンシーショップ。ファンシーショップが。
意味があ
るんですけども。で、以降持てたのが、ちょっと、風邪ひいちゃいまして、今日もお聞き苦しいかと思うんですが、
ちょっとね、かすれて。
ちょっと声かすれちゃってまして、この季節のね、変わり目は気ぃつけなあかんなと思うんですけど、とはいえ、そのね、旅行行かへん、買ったとしても、やっぱりね、子供と、
そうや
あね、3日間も、はいはい、保育園も休みやから、遊ばんと、ということで、ね、まあ、なんか競馬場行ったりとか。
楽しいよね。
そうです。ピクニックにね、子供連れて行くにはいいし、で、やっぱりそういうね、いろんな人間模様があるじゃないですか。
なんかちょっと言いよどんでるけど、
CM に出てくる、まあ、今誰が CM してるかな。
松坂桃李とか。
そうでしょ、はいはい、決して松坂桃李はいないんですよ。
そりゃそうやろな。
松坂桃李の40年後こんななるんや、みたいな。馬券握りしめて、花木京みたいな帽子かぶって、こんな風になるんや、みたいな。
それもわかるか。
っていうのを2歳ぐらいからね。はいはい。ちゃんと、人間社会の縮図と言いますか。
そんなもん別に見せんでもいい。
っていうのをやったりとか、100万遍のお寺の古本市行ったりとかね。うん、で、そこで、こう、まあでもね、やっぱ古本市行っても独身の時みたいに、ゆっくりね、自分の古本を吟味できるわけでもなく、やっぱ子供を連れてたら、やっぱ絵本を買ったりするんですけど、一休さんってあるじゃないですか。みんなご存知の通り。で、一休さんの絵本をね、買って家帰って読んでたんですけど、ちょっとなんかね、トンチというには、それはちょっとダメやでっていう、人としてみたいなエピソードありますよね。
どのストーリー？
水飴を、
はいはいはい。
うん、壺に入れて、和尚さんがこう舐めとるんですよね。はいはい、舐めてて。
密かにね。
密かに舐めてて、それを小僧たちが見て、その水飴舐めたいっていう顔をしてたら、いや、これは大人にとっては薬だけれども、子供にとっては毒なんだというわけですよ。食べさせへんために、っていうことをしてたら、お嬢さんがね、水飴隠して、その壺隠してどっか出かけた時に、それを見つけた一休さんは、たちはもう舐めまくるわけですよ、水飴を。
もう嘘や、わかってるから。
もう、あーって舐めまくって。で、それを見つけた、帰ってきたお嬢さんが問い詰めたところ、はいはい、いや、実は、私たちは、お嬢さんの硯を壊してしまったと。 だから自分らで壊したわけですよ。
自分らでそのためにね。
そのためにですよ。そのために壊して、壊した上で、このままでは、うん、お嬢さん、すずり壊したから、僕らは毒を飲んで、死にましょう、ということになって、今、毒を舐めてるんです。はいはいはい、で、それで、トンチに一杯、ね、うんうん、なんか一本取られたみたいな感じにお嬢さん言ってるんですけど、これはちょっと恐ろしい話やなっていうね。ほんまに、うん、うん、その松坂桃李の30年後のおじさんとかよりももっとなんかその人間の嫌な部分というか、
まあな、
ね、
お嬢さんがようできた人やったっちゅう
だけ、お嬢さんようできてるけど、いやそこはね、ようできたトンチや一本取られたとかじゃなくて、うん、その器物損壊を、まあまあ、及んでるわけですから、そこはもう、それは違うぞと。
窃盗かつ器物損壊。
そうでしょ。窃盗でかつ器物損壊。あ、そうそうそう。別に、同居の親族でも何でもないわけやから、その親族相当令いうのが適用されて、ね、不可罰になるというわけでもないわけじゃないですか。お嬢さんと小僧の間にはそんなないわけでしょ、関係性が。
親族ではない。
親族ではないし。っていう中で、そうですよね。窃盗
した上に。
そう、あ、そうです、そうです。
その発覚を恐れ、
壺を壊してどうのこうのとして、一つの財物を取ったか、うん、器物損壊したかという話じゃなくて、それとは別のすずりを、損壊に及んでるわけですから。ちょっと読みながらね、これはちょっと、とっていう、うんう
ん、なんでそれこうたんやん。
いやさ、そんなんもうジャケ買いじゃないですか。もう可愛らしい、可愛らしいなとか思ったんで。
なるほど、可愛くない話が
可愛くない話もあったりもするんですけれども、一方でね、うん、こんな心温まるこういうお話を読み聞かせしたいなと。
おとぎ話として。
はい、思います、はい。こちら、ラジオネーム、オールナイト NR さんからいただきました。うん、はい、社名と氏名は伏せていただきたくお願いいたします、うん、ということで、はい、10月22日 KBS 京都様からマグロファクトリー様へのご乗車を担当したタクシー運転手です。ありがとうございました。オールナイト日本から楽しませていただいてきた感謝の気持ちが溢れ、サイレントリスナー一世一代の時が来たとリスナーであることを声にしました。芸能やプロレス、時事問題等、同年代のマイノリティ代表である我らが墨田さんが
随分だ
マイノリティ代表っていう意識は全くないんですけどね。
いやいや、まあいい声を出してくれてるわけ、
は
い、
オールナイトから時を経て KBS 京都様でメインパーソナリティという誇り高き立場になられ、さらには役者という肩書きまで増えて、なお同じ肌感覚を持ったままラジオで話される一つ一つが毎週の楽しみであり励みであります。これからもいつまでもラジオから墨田さんの声が聞き続けられるようにと切に願います。サイキックとハマグリ御門の編、丸山ヤオンでのイベントという夢を胸にと。
お、
昔はサイキック青年団を聞いてらっしゃったんですかね、私と同じように。
ちょっとチラリと匂わしましたね。
そして私がもう10年前にやってた、オールナイトニッポンも聞いてくださってて、そして今KBS 京都のこの番組を聞きながら、うん、京都でタクシーの運転手をなさってると、うん、でこれがまたね、
うん、
偶然と言いますか、はい、10月22日ですから2週間前の収録になります、うん、柳田さんと長谷川くん、うん、同期の弁護士の、
はいはい、
2人が来てくださってた時に、うん、まあ、収録を終えて、うん、ご飯食べに行こうかということで、うん、マグロファクトリーへ向かおうとして、うん、前のね、烏丸通りに出たんですよ、うん、で、御所の前で、で待ってまして、で3人で待っててこうね、タクシーを、うん、まあ、手を上げて待っていましたら、うん、もうタクシーが走ってきたわけですよ、うん、どう考えても見えるところに我々3人いたんですよ、
うん、
いて、空車のタクシーがさーっと、
うん、ああそういう時は、
いや、そういう時ありますか？
なんか悲しい時あるね。
そのね、
気づいてよっていう、
もうね、明らかに気づくのに、
うん、
もうその乗車拒否というよりも、
はいはい、
我々が思ったのは、うん、逆になんか僕らの心が清らかすぎて、トトロの猫バスみたいなね、僕と柳田さんと、
ないもんが見えた、
ハセポにしか見えない、
おかしいやろ、
純粋すぎて、見えたんちゃうかなっていうぐらい、タクシーが、もう明らかに、
はいはいはい、
うん、 その別に四角になってるとか、そこの部分だけ暗くなってるとかいうわけでもないのに、ふわって通り過ぎていって、って言ってたら、その後にもう一台の車がやってきて、で、手を上げて、止まって、で、まあ私が助手席に乗り、で、後ろに長谷川くんと柳田さんが乗ってたんですよ。で、まあ、マグロファクトリーまで10分もないぐらいですかね、KBS 京都カーだったら。で、降りるときにですね、後ろの後部座席の2人は先に降りて、で、私が、タクシー代を払ってましたら、その時に、乗っていただいて光栄ですと、って思ったら、その、今このね、
このメールの方、道中は何も言わへんかったよ。
道中は何も言ってなかったんですよ。
ああ、プロ意識やな。
で、今日実は、だから、浜栗御門の収録を終えた後で、で、後ろに乗ってたのは、柳田さんと長谷川くんなんですよって言ったら、そうだと思っていましたと。
よう聞いてあるから。
柳田さんと長谷川くんを乗せて、これは柳田さんと長谷川くんだなって、思えるっていうのはすごいですよ。
まあ、なぎったは顔出しはしてあるけど、
ね。まあまあね、あんぎゃでござる、
うん。あるけども。
来週放送分ですかね。京都弁護士会を訪問してるそうですから。柳田さんと
森脇
さん
が。
はい。副会長の渡辺さんに話を聞いてると。いう会が11月7日に放送、7日 ?10 日か。10日の案件でございます。
テレビの方で、ね、
放送されるんですけれども、その運転手さんがそうおっしゃって、
すごい、
ね。ありがとうございますっていう話をしてて、
うん、
で、あ、よかったと思ったのが、うん、この道中ね、
うん、
まあ大概、僕らね、ゴシップやったりとか、
ちょっとより黒い話をして
るから、より黒い話とか、人の悪口であったりとか、単なる悪口やったりとかね、そこにおかしみとか何もない、
そうね、丸裸の悪口
を、本当にもうむき出しの悪口とか言うてたりするのがもっぱらなんですけれども、その時に限って、
うんうんうん、
美味しい蕎麦屋の話をしてるんですよ。ずっと。
割と粋な話を。
それぞれが美味しい蕎麦屋を言い合うっていうことを、京都地裁の近くにああいう、美味しいお蕎麦屋さんがあって、みたいな話を、なぎいたがしてて、で、長谷川くん、ああ、そこ知ってます、みたいな。で、僕はまた、船岡温泉のところの近くにある金井っていうお蕎麦屋さんが美味しいですよ、みたいな。あそこも美味しいらしいですね、みたいなことをずっと言ってて、誰も傷つけない。だからいい印象のままやと思いますよ。
そうやな。
普段はこんななんか穏やかな蕎麦の話をしてるんだみたいな。
よかったね。うん。
いやでもなんかね、心が現れたというか、うん、
そのおしゃれの時にそっと言ってくるのがまた良いな。うん。
そうなんですよ。うん、その降りる時に本当にもう思い切って言ってみたっていう感じやったんで、うんうん、こっちも感激しましたよ。気持ちよくなりましたよ。その後、もう、すごい饒舌でしたもん、僕。ほんまに。
二次会な。
収録時よりも饒舌になりましたね。やっぱその目、やっぱ言葉一つでね、そういう、繋がれるというか、
うんうんうん、
通じ合えるものがね、
うんうん、
なんか偶然ってあるんやなと、うんうん、あの猫バスが。
あれがするなかったら。
ねえ、だから本当に、だから、なおさら僕猫バスやなと思うんですよ。そういう意味で。心の綺麗な
はいはい、次のに乗れよみたいな感じ。
次のに乗れよ。いや、もうそうだったらいらないじゃないですか。そもそもいらないやつやと思うんですけど、
まあ刑事やわな、
刑事で、うん、偶然と言いますか、うん、それで乗り合わせられたわけで、そういうねリスナーの方がたくさんいらっしゃるということをね、
う
ん、肝に銘じて今夜もお送りします。
はい、
それでは行きましょう。隅田隆平の浜栗御門の編。改めましてこんばんは。私が弁護士で俳優の隅田隆平です。今夜は弁護士の先輩の香川照江先生とともに90分お送りしたいなと思うんですけれども、なかなかね、
うん、
ちょっといい話やと。
ちょっとほわーんとしたな。
ほわーんとね。思い出しただけでもね、その2週間前の情景を、はいはい、思うんですよね、
うんうん。
だから、あれってこれタクシーのシステムとして、
うん、
ある会社の運転手の方やったんですが、うん、そこのタクシー会社に電話して、うん、いつもこの方を指名してっていうのはシステムとしては、
うん、ああ、どうなんやろうな。個人はあるけどな。 会社ってなると難しいかな。
まあまあね、うん、あの、この方もそら、うん、ね、いろいろ自分の都合で、うんうん、ね、その日、走るべきところを走ってらっしゃるでしょうから。うん、まあそうやな。いつもその、なんか乗るときに、うん、その、この人でって言ってお願いしてたら、うん、絶対僕の嫌な部分も、いずれ出さざるを得なくなると思うんで、うん、ねえ。
まあまあ、この曲、これが好きやねんから嫌な部分も多分喜んでいただけると思いますよ。
ああ、そうかそうかそうか。
これまでの全て出てますから。
やっぱりね、本当にそうなんですよ。言葉っていうのはね、うん、あの、出てしまうんですよ。全て。隠そうとしても出るし、それ思うのはね、うん、あの、長谷川くんね、うん、この同じタクシー乗ってた、はいはい、彼っていうのは本当に人間的に、まあ、ようできた人なんですよ。うんうん、あの、同期なんですが、私より二つ下なんですけれども、うん、年下とはいえようできてるなと思うんですけど、うん、で、このラジオにね、最近よう来てもらってて、はいはい、するとね、先週ですかね、あたが2週間前に、うん、そのね、北誠さんから同じメンバーで毎週やったらね、ちょっとテンション下がるからっていう、はい、そういうメールが来たっていう話をしてたら、うん、その、先週ですよ、うん、いや私は、うん、あの長谷川さんの声が好きです、はいはい、長谷川さんが好きですみたいな、うんうん、メールが何通も来てましてね、そうそうそうそう、やっぱり、うん、その人格っていうのは、うん、伝わるんやなっていう喋、はいはい、り方とか、うん、ね、声だったりとかっていうので、うんうん、そう考えるともう怖いですね、うん、ほんまに
あなたも透けて見えとる。
いや、だからもう透けて見えてるなぁと思うんですよ。だから自分でね、ちょっと聞きながら先週のもね、あの、ラジコでタイムフリーで聞いてたら、ちょっとこれはあの、プロレス文化研究会を悪く言うてると取る人がいるんちゃうかなっていう。
なるほどね。
ね。うんうん、その、プジジを、なんか腐してるかのようにね。
そうかもしれんな。
そうなりました？
いや、俺はだから二人やからね、掛け合いやからちょっと楽しくなってっていうので、ちゃんと引き算して聞いてました
よ。ねえ、なんかちょっとね、うん、それで人によっては、うん、この人、プジジに対して愛情のかけらもないみたいなことを思われたら、
まあまあ、
とかってね、思ったりもするんですけれども、うん、来週はね、そのプジジの岡村先生と井上先生が来られますんで、
すごいです。
はい、プロレスまみれという新書をちょっとね、参考文献として読んでいただいて、臨んでいただければと思います。思いますけれども、うん、私のプジジに対する愛情が分かっていただけるかなと思います、はい、勝手に弁護団、勝手に弁護団。このコーナーは世間から叩かれている人や団体を勝手に依頼もされていないのに弁護するというコーナーになるわけですけれども、うん、1曲目、うん、ラムー愛は心の仕事です、はいはい、を聞いていただきましたが、いい曲ですよね。なんかそのね、菊池桃子さんご結婚されて、はいはい、そのラムーをちょっと、うん、なんて言うんですかね、うん、嘲笑するようにネタにするように、はいはい、なんか話すような芸人さんとかいたりされるんですけど、はいはい、決してねえ、そうですよね。これジャンルで言うとなんて言うんですか。
だから分からへんよ。それも方も担いでるやんか。
なんでですか。
ジャンルがどうやみたいな。
ええ、いやだからそう、じゃジャンルがどうかっていうのを超えてるからこそ、
確認した
わけ
ですね。
うん、いい。
まあまあアイドルではない、アイドルソングではない。
アイドルソング的な要素もでもまあ残しつつっていう。
つつね、
ただちょっと当時アイドルだった人がこう、うん、関わった部分があったから、そういう揶揄された部分も
そうなんですよね。
あったのかなと。いうことなんですが、はい、あの、一般人男性と結婚というふうに報じられたんですが、はいはい、一般人男性はないかなっていう。
まあまあまあ。
ねえ、うん、経産省の局長の方ですか。
はいはい、
ね、新原さん。
新原さん。
さんっていう方で。うん、
はい、まあトップ官僚やね、
うん。まあそうですよね。うんうん、ね、結構なんかまあめでたい話じゃないですか、うん、人が結婚するなんていう話は、そうそうそう、うん、それやのに叩いてる人も中にいますよね。
へ
え、うん、なんかそのね、あのテレビ番組で、うん、そのこの方の口癖っていうのが、うん、総理も言っているっていうのが口癖やと、うん、そんなことないと思うでっていうそんな口癖のいます？総理も言っているっていう。だからなんかそんな忖度型官僚の典型だみたいなことをね、書いて批判してる人とかもいたりするんですけど、まあまあね、そんな総理も言っているが口癖やとかってことは
ガキデカみたいな
ね、そんなこともあるのかなとも思うんですけど、
まあその人がちょっと嫌われてるってことか、結婚をなんかじゃなくてその方があんまり 世間の目が良くない。
目が良くないというか、うん、まあね、うん、今そういう官僚とかやっぱり叩かれがちな部分があるからかなと思うんですが、うん、そうそう、60で初婚なんですかね。うん、
しいね。
っていうのがね、うん。だからその60で初婚という人と、うん、その、で、アイドルと結婚するっていうのが。う
ん、すごいよな。
うん。
まあまあ、アイドルとは今はもう十分
で。まあでも、元アイドルで、うん、その世代の人にとっては、アイドルはずっとアイドルで。
そうやな。
あり続けるわけですから。うん、だからその、菊池桃子さんの、熱心な、うん、その、ファンの方に、どう受け止めてるかっていうのを、ちょっと聞いてみたいですよね。
熱心なファンはそら、やっぱ喪失感はあるやろな。
喪失感は、うん、あるやろうし、やるでしょう。その、僕はその世代的にも、僕ら菊池桃子のと、うん、さんは、僕らだいぶ上のお姉さんの世代じゃないですか。僕は43になる年なんで、うん、菊池桃子さんでも51、
うん、あ、そんなもんなん
でしたよ、確か。だから、ね、僕らが小学生ぐらいの時に、アイドルの全盛期っていうようなイメージなんで、がそのね、僕ら上の世代の人がどう受け止めるのかっていう、うんうん、初婚のなんかね、でも悩ましいなんですよね、うん、もうその批判するのもね、うん、知らないわけじゃないですか、僕そんな忖度型官僚かどうかなんていうのは一切知らないし、それまで存在も知らなかったから、そういう観点で批判する気はしないんですが、ただなんかね、うん、ビジュアルも含め、うん、ビジュアルご覧になられました？
まあ普通のおじさんやな、特に。
普通ですかね。
草刈正雄みたいなんではないわな。
だから草刈正雄だったら草刈正雄で、
うん。うん。あ、そっか。まあ初婚ではないか、みたいな。
もうやし、うん、その不安としては、うん、いろいろ複雑なね、はいはい、胸中になるかと思うんですが、うん、また複雑になる。うん。で、そこに、うん、その、ねえ、あ、俺もなんかチャンスがあるんだって思うには、うん、官僚で、
そうそうそう、まあちょっとね
っていう部分でね、うん、何か、
あ、
これ全然弁護してないですよ。
みんな置き場がない。
みんななんかね、そのそうなんですよ。これあの、うん、ね、まあ、うん、お二人が恋愛感情を育まれる中で、うん、でもいろんなことがあったと思いますよ。うん、だって菊池桃子さんってあのストーカー騒動あったじゃないですか、悪質な。で、もう刑事事件とかになって、しかも一回それで刑事事件になったのに、またすぐに同じ人がストーカー事件を起こしてっていうようなことがあったと思うんで、もしかしたらその時にこの男性が支えになってっていうような話も、いや、それも僕何かで読んだとかじゃないですよ。すべて私の想像でしかないんですけれども、何かね、釈然としないって言ったらあれですけども、なんかスーッと入ってこないんですよね。スーッと。
まあまあ、いいがな。
その、小泉進次郎さんと滝川クリステルさんのは、心がその話に、
うん、
その興味が湧かない感じやったんですよ。うん、ただ、その二人が結婚するということはスーッと入ってくる。
うんうんうん、
でもさほどそこに惹かれることはないっていう、うん、
なるほど、
うん、感情を抱いたんですが、うん、何かね、うん、釈然としないっていうのが、これちょっと聞きたいですね、この番組は。うん、私よりも年齢の高いリスナーの方が。
ね、菊池桃子さん、熱狂世代の方が。
多くいらっしゃるんで、はい、どう受け止めているのかっていうのを。ただ、私はね、その、この新原さんに分かっていただきたいのは、うん、やっぱりその不安の、うん、心情というか、やっぱりね、僕アイドルを応援するっていうね、日本の文化っていうのは素晴らしいなって思ったのが、昨日、タクタクライブハウスあるじゃないですか、京都の。あそこに、ネギッコ、新潟のアイドルのネギッコのライブに、初めて見に行ってるんですよね。その、野鳥ライブっていう、新潟のテレビ番組で、ね、いつもそのネギっ子の3人のうち、お一人がまあ週替わりでレギュラー出演されてる感じなんで、私もだからその時々によって、私は月一なんで、私の場合そのなおちゃんが多かったりするんですけれども、めぐさんだったりとか楓さんとかとも今共演をしたことがあって、なかなかだから3人一緒に のところ、しかもそのライブっていうのを、はいはいはい、見たことがなくて、うん、で、まだそうですよ、長谷川くんと行ってきたんですよ。長谷川くんと。長谷川くん、結構好きなんですよ、そういう歌とかね。
好きやね、
あの人。あの人、その、東大のあれなんですよ。なんて言うんですか、コーラス部？グリーって言うんですか、
はい、グリークラブ。
グリークラブって言うんですか、はいはい、あれ入ってはったぐらいなんで。うん、で、昨日もね、そのネギっ子のライブ聞きながら、うん、何なんですかね、その、よくね、モノマネ王座決定戦とかで、うん、このヘッドホンを、はいはい、この耳を押さえる仕草を、
はいはい、
野口五郎さんとか、
平尾正明さん
とかするじゃないですか。ヘッドホンしてないのに、この耳にちょっと手を当てた感じでね。うんこのエアヘッドホンに手当ててる感じで。
どういうこと
なんですか？いや、わからないです。その、長谷川くんが、こう。
ライブで来て
る。ライブで来てる。で、こう。
なんでこういう。
なんかね、耳に手を当てながら、こう、体をね、小刻みに震わせながら、揺らせながら、楽しそうに聞いてらっしゃったんですが。で、その、まあ、ライブ見に行く前に、私もね、もう番組一緒にやって、
そらそら。
2年半ぐらいになるんで、あじゃり餅を手に、あじゃり餅外交ですよ、また。
順中見舞いしとか
ね、は
い。
そうです、そうです。うん、で、ね、ただそのね、困ったのが、うん、その、私誰にも言ってなかったんですよ。うん、言ってなかったって言ったら、すごい普段から仲いいみたいに思われたら、あれなんで、全然仲良くないというのも語弊があるんですけど、その、ツイッターとかで、お互いフォローし合ってるっていうだけで、うんうん
はいはい
でね、うん、で全然その普段から連絡することもないし、その場でいつも楽しく仕事をさせてもらってると、うんまあまあまあ、やっぱりそんな僕のようなね、
そうよ
ね男子校で中高6年育った人間が、そんなアイドルと、
そうや、LINE 交換とかすんなよ。
ね、LINE 交換したりとか、そんなことね、新原じゃあるまいし。
いやいや、
すごい悪意
出ちゃったや。
悪意あるやな。
釈然とせん
気持ちが出ちゃってますけれども、だからそういうね、うん、まあ、連絡を取る、まあ、その、言うたら SNS の DM で伺いますが、送ってもよかったんですけど、ちょっとね、体調もあんま良くなかったんで、もしかしたらちょっと、いけなくなったりしても悪いなと思ってたんで、で、まあ、タクタクに行ったんですが、で、チケットもね、当然ちゃんと、2枚買って、行ったわけですけれども、でもそのタクタク側のスタッフの人は、僕のことをね、一切その関係性も分からないわけです。
ワンオブゼムの客。
オブゼムの。
むしろなんかちょっと、なんやこいつっていう感じ。
いや、そう、そうなんですよ。骨の喉調子悪いから、マスクをしてるし。いや、ほんで、なんか、止められそうになったんですよ。その、行こうとしたの。ちょっと何してるんですか、みたいな。で、した時にちょっとちょうどマネージャーさんがいらっしゃったんで、はいはい、あ、どうもどうもっていう感じで、うん、ほんでまあ、楽屋の方に、挨拶に伺って、で、その時に、まあ、その時の3人は、みんなね、そのテレビの現場で会う時と同じ、なんて言うんですかね、いつもほがらかな、ネギっ子なんですよ、はいはいはい。で、ありがとうございますとかって、喜んでくれて、で、記念撮影とかしてもらったりとかして、で、その時にね、でもそのなおちゃんが、ちょっと、かっこいいところを見ていってくださいって言ったんですよね。
はいはいはい、
で、ああ、わかりました。楽しみしてますって言ってたんですけど、うん、ほんまにね、やっぱり、その、普段、まあ、会ってる、スタジオで会ってる3人と全然違って、うん、このステージに上がった時の、うん、このかっこよさと言ったら、なくて、うん、でね、その、挨拶行った時、まあそういう会話を交わしたんですけど、うん、で、まあその、そこから、あこってね、タクタクって、行かれたことあります、
うん、あるある。
後ろの後方の、うん、だから2階に楽屋があるじゃないですか。
うんうん、
あそこって。だから建物のどっち側だ北側になるのかな、
うん、
北側の2階に、後方の2階に、ステージの後方の2階に楽屋があって、うん、でそっから楽屋から降りてきて、階段降りてきて、うん、そのステージのこの、東側かな、うん、にこの通路をこう通って、舞台に上がると。うんうんいうような感じなんですが、僕一番後ろの方で、オールスタンディングなんですか見てたら、うん、もうこの降りてきた時階段に、
うん、
降りてきた時からもう顔が変わっててね、もう
なるほど、
そのステージに明るアイドルの顔に変わってらっしゃって、うん、わ、かっこええとかって思って、うん、そっからですよ、うん、もうね、正直ね、あまり不勉強で曲のこととかもね、
はいはい、
よくわかってないまま行ったんですけど、うん、いや、それでも楽しかったし、
うん
で、僕ね、その感激したのは、うん、結構ね、年齢層も高めで、
うん、
我々と同じぐらいやったりとか、うんうん、当然若い人もいらっしゃるんですが、僕らも全然年齢高そうな人もいたりとかして、うんうん、で、サラリーマンが一人で仕事を終えて、スーツを着たまま、その、タクタクまで来て、はいはいはい、で、カバンを持ってね、うん、で、そのね、ライブが始まって、うん、この暗転して、ネギっ子が降りてきて、うん、で、その瞬間、その僕の前にいた、うん、サラリーマンの方やと思うんですけど、うん、その方が、このカバンからね、うん、スーツを着てるのに、カバンからペンライトをそっと出して、で、そのペンライトが、ネギっ子のグッズは、このネギの形になってるんですよね。うん、あの下が、うん、あ白くて、はい、上の方が緑になってて、はい、ネギの形になってて、うん、それをさっと出して、うん、ペンライトをつけた瞬間、そのサラリーマンも変身したんですよね。本当に。だからその、このね、うん、後ろから、後方から階段から降りてきて、うん、もう変身してた、
ネギ、はいはい、
この3人と、うん、で、僕の前方にいたあのおじさんの変身と、うん、
ウルトラマンみたいな、なんかこう。
そうね、パッと、このペンライト一つで、ねえ、だからあの人がその朝仕事に行くときに、カバンの中にペンライトをしまった感情に思いを馳せるとね、なんかやっぱりアイドルっていうのは、尊い仕事やなと。で、みんな楽しそうに歌ってましたね。歌って踊って。で、女性のファンも結構。
そうやろね。
いらっしゃって、うん、だからそのね、一般的に抱いてるそのアイドルのライブのイメージとかとはまたちょっと違う感じではあったんですけど、でね、その歌歌ってる中で、うん、まあこの正面ですよね、うん、南側にこのステージがあるんですけれども、うん、そのネギっ子が登場するとき、通ってきたこの通路の方にも、うん、まあライブの途中、はい、走っていったりとかってされるんですけれども、はい、その時この東側の通路の方に3人がバーって走って、うん、まあ歌ってたりした時があったんですけど、うん、そちらのお客さんにも見えやすいように、はいはい、もう立ち見でね、場所によってなかなか見えにくいんで、ってなった時に、このね、東側の通路のこの近くにいるお客さんが、うん、今度は逆に西側のお客さんによう見えるように、うん、オールスタンディングですから、この通路の前にいる、うん、みんなね、不安がこう、背中をかがめて、見えやすいように、中腰になるという。
素晴らしいね。
素晴らしいでしょ、はいはい、お客さんの、
うん。みんなが楽しめるように。
みんなが楽しめるように。
一体感ね。
一体感をね。だからあの時に思ったのが、うん、私は、この、新原さんがね、うん、その、あのペンライトを、カバンの中にしまってきた、うん、あのサラリーマンの気持ちとかを分かる人なのか否かというところがね。
もうそのスーパースターみたいな人かもしれんで、ね、だからもうアイドル大好きな人かもしれない、
ね、そうやったらね、すごい僕みたいにアイドルのことを全く分かってない門外観が何抜かしとんねんっていうことになるかもしれないですけど、その可能性ありますよね。舐めんなよっていうぐらいの。
もう全部持ってますみたいな。
もうね。だから、あれでも何でしたっけ、そういう一億総活躍社会の諮問会議みたいな。
委員かな。委
員で、菊池桃子さんが選任されてる会議出てた時に知り合ったっていうような話なんですよね。そこの人選に関わってたとしたら、これも全く私の妄想でしか。ないですけれども、うん、そんなことはないか、うん、いやでもね、誰も知らないわけじゃないですか、うん、きっとその、はい、僕の前にいたサラリーマンのカバンの中に、はい、あのペンライトがしまわれていることは同じ会社のね、うん、その部下もいる世代の人だと思いますよ、うんうんうん、指導とかもしてると思いますよ、厳しく部下がミスした時にね、うん、何をしてるんだ君はと何をしてるんだ君はと言ってるね、うん、その課長や部長のこのカバンの中にペンライトがあると、うん、でこう軽やかにみんな踊ってね、いやあんななんかね、うん、だからそのね、菊池桃子さんもきっと20年前30年前はそういう不安層に支えられていらっしゃったはずで、ねえ、でそれこそネギっ子のなおちゃんはもう結婚されてるんですよ、
結婚してね、
うん、だから結婚されてる女性がアイドルとして、
う
ん、何の違和感もなく活躍してるっていう、
そ
うだね、だからいろんな本当にあのネギっ子っていうのは、うん、その アイドルの新たなスタイルを提示してるし、それはそういう結婚したなおちゃんが、あの、普通にアイドルとしてずっと前と同じ通り活躍してるということもそうやし、その、新潟発なんですよね。
そうやね。
新潟発で、世に出てきて、で、東京でもやって、ライブやって、今回のように全国ツアーをやって、京都でも、タクタクでいっぱいお客さんを集めて、で、その何日か前は、ミノースパーガーデンかな。あそこでもライブをやってて、ミノースパーガーデンどんな感じになってるんですかね。
今な、大江戸なんとか。
だから、純烈がやるみたいな。
まあ、舞台あるみたいな
感じになってるんですかね。
あると思うけど。
だから、そういう場面でも、なんか、映える。心温まるステージを展開できる人らなんですよね。だからそのアイドルを応援するっていうことを僕してこない人生やったんですよね。40何年間。アイドルっていました、そういう熱狂的に応援したアイドル。
まあ好きなんはいるけどな。好きな。
誰ですか？
僕はもう南野陽子一択やった。あ、
何のですか？
何の好きやったね。
あり。何のも僕ら言うと小学生ぐらいでしょ。
小学生や
スケバンデカとかで出てきた時。
そうそう、スケバンデカとか、その後のな、ハイカラさんが通るとかね。
はいはいはい。
見ながら、可愛いなー言って見てたで。
可愛いな
ー。だからアイドルはそれからスタートするんや。南の横からスタートする。
あ、だからそれぞれありますよね。その最初のアイドルっていうのは。
あとは西田ひかるやったっけ。
でもそれはね、高校生になってからですよ。
だいぶやな、だいぶ経ってから。
何回もね、僕は女だらけの水泳大会で、この、雨舐めるシーンがあるんですよ。この何競争っていうんですか、障害物競争みたいな中で、このね、雨を舐めはるところを一時停止してね、繰り返し繰り返しね。
後に何で食わしてるな。
そうそうそう。後に僕が大阪で開業した時の、ね。開業パーティーで、照江先生もお越しいただきましたけれども、あの時に西田ひかるさんから花が贈られるという奇跡がね。あ、これもあの、労働新聞の連載で。
雨の話はやめてね。
雨の話はね。雨の話。いや、でも、そのぐらい何でも見てましたよ。雨の話をね。だからそのアイドルを応援するっていう心理っていうのをよく理解。できないまま、来た人間ではあるんですけれども、ただやっぱり分かりましたね。で、応援しがいがある。ねぎっこの3人は。で、3人ともその、私、まあ、テレビでご一緒してる中でも、本当に、なんて言ったらいいのかな。その、悪く言う部分が一つもない、本当に。
わかるわかる。
それはね、その、こういう公の場だかとかじゃなくて、言ったことがないですもんね。
いいお嬢さんやな、いう感じやろな。
僕はチキチキジョニーと同じぐらい、よそでネギっ子のこと褒めてますよ。本当に。
チキチキジョニーさんも褒めて
ある。チキチキジョニーのお題のこともいつもね、褒めてるんですよ。チキチキジョニーは本当にお二人は素晴らしいっていう。なんか応援しがいがある。だからそのアイドルと本当に恋愛をする人っていうのは、そういうね。
また戻ってきますけど。
戻りますけれども。
踏まえてね。
踏まえて、付き合ってほしいんだなって思うんですよ。
ね、
だからその、60で、別にこれはね、結婚してない男性に対して、どのこんの言うわけじゃないですよ。そんな、僕だってね、運よく、結婚10年ほど前にできただけで、そんなんてほんまに偶然ですから、偶然性によって、ね、僕ら左右されてるから。
怖い時あるもんな。
ね、照江先生だって全然、独身の可能性あるわけでしょ。
あるある、もうどうしようもなかったと思うじゃん。今の奥さん見つかってんかったら。
いや、ほんまにどうしようもなかったと思う。
やかましい。そこで出すな、自分なり。
ほんまにどうしようもなかった。いや、だからほんまにね、なんか僕はそう思う部分あるじゃないですか。
そうそう。
その、青春時代、思春期、どうしようもない。
どうしようもなかったな。
どうしようもなかったでしょ。
女の子に関してはね。
いや、それ以外でもどうしようもなかった。
やかましいわ。限定され
て。いや、ほんまにそうやったじゃないですか。だからそれが、まあ、偶然の出会いで、そうやってね、結婚もできっていうのもあると思うんですけど、その中で、だからそのね、なぜ新原さんが今まで結婚なさってなかったかっていうのは、これはもうわからないんですけど、この60まで結婚してなかった人が、でもアイドルと結婚できるという、この、そこに何かしらの、なんか、 うん、それをいい話と捉えるのか、うんうん、そのアイドルと結婚する、うん、なんて言うんでしょう、精神性と言いますかね、うん、そこを踏み切れる人であれば、うん、今まで60年間で踏み切れることが多かったんじゃないのかなとかも、
うん、
何も知らないのに会ったこともない人、うん、こんなこと言うのは僕すごい心苦しいんですけど、
アイドルについても分かってなかった、
ね、アイドルについても分かってないんですが、
分
かってないんですが、昨日そのね、アイドル文化というか、うん、そのアイドルを応援するという人たちに触れて、はいはい
は
い、
生で見たからね、
生で見て、もう瞬間を見たんですよ、このカバンの中から、ね、このネギっ子のネギのライトを出す瞬間を、スーッとね、
あ、普通のサラリーマンがこんなものをと、忍ばしてと、
う
ん、
っていうね、
うん、象徴的
な、そこをね、うんうん、ちゃんともしこれを聞いてくださってた、うん、新原さんが、うん、その辺をだから大事にしていただきたいですよね、うん、菊池桃子さんとご家族を、はい、墨田隆平のハマグリ顧問の編、11月6日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。